愛媛大学研究室からこんにちは。皆さんこんにちは、寺尾英子です。今週は大学院理工学研究科の渡田正義准教授にご出演いただき、渡田先生のプロフィールや小乗馬への研究について伺います。
渡田先生は風天の寅さんとちょっと重なるところが終わりのようですが、
大学の同級生に言われたことがあります。
あ、そうなんですか。
小学校1年の遠足がね、柴又帝釈天なんですよ
ということはお生まれが葛飾、
小屋野町っていう、まあ、柴又よりもうちょっと南にある町ですけど、
はいはい、東京で生まれも育ちもと言いますと、私たちからしたらこう都会っ子なんだろうななんて思っちゃうんですが
荒川の外側なんで、はい、中学校ぐらいまでは田んぼとか畑が結構 あったんで、風景としては今の松山に似てるかもわかんないですね。一応町並みがあるけれども、うん、ちょっと田んぼとか畑もあると、そういうところでまあいろんな生き物を取ったり、
はい、
広場で遊んだりとかっていうようなことを、まあ、特に小学校の時はやってましたね。
仕入れた情報によりますと、小学校の通信簿には落ち着きがないといつも書かれていたと。
これはね、母親が小学校の通知表と中学校のとかって取っててくれて、まあ、最近見直すことがあったんですけどね、はい、ほとんどの学年で落ち着きがないって書いてあるし小学校1年の終わりの頃に習字の教室行かされたんですけど、はい、書き損じのやつとか墨が余っちゃうんですね、
はい、
でそれをこう余ったらちょっと下して帰りに友達で投げ合うとかってやってたんで落ち着きはね基本的には治らなかったですね。
でも研究者の方といったらやはりこう研究に集中するその力っていうのは必要だと思うんですけども、
好きなこと始めちゃうと永遠とできるというのも多分ありましたね、まあ、そういうのが、まあ、今でいう研究者のとこに向いていたのかも分かりませんね。
生き物が好きで、そして科学も興味をお持ちだったと伺っていますけど。
そうですね、毎月、送ってくる科学雑誌みたいなのが、はい、昔そういうのがあって、繰り返し繰り返し見てましたね、うんうん、だから僕のところはもう本がボロボロになる。特にね、動物の不思議っていうね、講談社からどっか出てたやつはね、もう何度も読み直してほとんど覚えたぐらいですね。だからそういう意味では、意識していなかったけど、やっぱりそういう動物なんかがその頃から好きだったんだと思うんですね、うん、
生物の成績も良くて動物が好きっていう思いはずっとつながっていて、大学院のある大学に進もうと。
高校に行った時に、勉強しないで進学校に入っちゃったんですね。そしたらまあ他の科目は成績下がったんですけど、はい、生物だけすごく良かったんですよ、でまあじゃあ生物はもともと好きだし、はい、それだったらまあそういう方面に進もうかなと。
さすが科学雑誌も覚えるぐらい読み込んだだけのことはありますよね。
そうですね、それで受験勉強しないで知識が得られてたんで、まあでも今から考えるとそれがあんまり努力する人間にしなかったかもしれませんね
でも動物の採取ですとか生物の観察を行うために、その大学時代っていうのはいろんな日本の各地に出かけていって研究もされてきたということですけれども、
まあ、大学に入った頃やっぱり公害問題で、特に、僕が住んでいた葛飾区には綾瀬川って当時日本で一番汚いっていう川があって、僕らが子供の頃はそこで魚取ったりして遊んだんですけど、一番汚いってんで、まあ、公害みたいなことに興味を持ってもいましたし、それから逆にそういうすごい綺麗な海みたいのに憧れていて、中学生か高校生の頃に見た映画で、はい、沖縄の西表島の話があって、はい、まあ、そういう綺麗なとこ行ってみたいなと思っていたんですね、で当時は、僕は海に潜って魚見るのが好きで、
はい、
小笠原とか沖縄の西表島なんかは、もう海潜るために重い荷物とそれから食料を全部持ってって、
はい、
暮らしてましたね、もうほとんど向こうで暮らしてるって感じだったですね、はい、
じゃあその頃はその魚というその魚の進化というものに興味があれだったんですか？
一つは、いろんな形とか、カラフルな色とかあるし、やっぱり動き見てると非常に面白いんで、進化的にどういうふうに変化していったんだろうというふうに考えますけど、まあ、その頃はあんまり考えないで、とにかくいろんな種類見て、まあ、時には釣ったりしてそういうのが楽しみだったですね。
そうですね、はい、先生、そこから魚からもっとこう生態の研究ができる小乗バエに移っていくわけですね。
本当はですね、動物生態という研究室があって、そこに行くつもりだったんですよ、でそこの先輩の人に聞いたら、その当時の生態というのは物質生産の生態学で、あんま進化のことをやらないと、そういう進化のことに興味あるんだったら、遺伝で小乗バエやってる先生がもともと生態だったのが遺伝学に変わっているというので、じゃあ、まあ僕は逆をやって、まあ、遺伝学やってからそういう生態と関連した進化の研究みたいのができるんじゃないかなと思って遺伝の研究室に行ったんですね。そしたら、まあ僕の行った大学の遺伝の研究室は小乗バエの研究で有名で、いろんな種類の小乗バエ飼っているし、それから、まあ、まあその頃は酵素の多形という、まあ、タンパク質変異という研究が盛んだったんで、小乗バエを使ってタンパク変異の研究をしました。モーガンというアメリカの研究者が小乗バエで目の白い突然変異を発見したのがちょうど100年前、1910年、で今年ちょうど100年になるんですけど、でその黄色小乗バエっていうやつの突然変異がたくさん見つかってる、それから、その前はメンデルがエンドウ豆を、研究材料としてやってたわけですけど、エンドウ豆だと年に1回しか実験できないの、小乗バエだと20回も25回ぐらいも、研究できるし、1匹のハエがたくさん卵を産みますし、それからまあ小さいんで飼うのもお金がかからないし、場所もあんまり取らないということで、まあ小乗バエを使った遺伝学っていうのが、まあ微生物が使えるようになった時代までかなり盛んにやられていたんですね。
まあ、小乗バエと聞きますとちょっと台所の厄介者っていうイメージがあるんですけれども、
まあ、僕も大学院の時に、普通にいる黄色小乗バエっていうのと、それまであんまり日本にいなかった同じ小乗バエってよく似てるやつが、まあ、どうやって入ってきてどうやって遺伝的分化するかとかっていうのを調べたんですけども、その時にいろんなとこ行くと嫌がられて特にブドウ園だとかワイン作ってる工場だとか、それから南の方だとパイナップルを収穫するようなとこで、ゴミとしてそういう果物を山積みしてるとたくさん飛んでるんですよ。
でそういう
そういうところで、名刺出して取らせてくださいって言っても全然ダメで、うちにはそんな害虫いないよっていう感じで、後ろ見たら飛んでるのに断られたっていうこともあります。
やっぱ研究をするためにはその小乗バエをまず集めないといけないですもんね。
僕の場合は今だといろんな種類の小乗バエを集めて、そのまあ多様性とか系統進化とか系統分類の研究をしようとしてるんで、まあいろんなやつを集めるというので、まあ、大学院の頃は、その2種類の小乗バエをいろんな地域から集めるというのが、主な採集の仕方だったんですが、そうするとその2つのハエは人家の近くじゃないとあんまりいないんですよね。そういう意味では、小乗バエ採集するのに、バナナトラップって牛乳の1リットルパックを加工して、中にバナナを入れて、イーストパン酵母ですね、それを振りかけて発酵させる、すると甘い匂いがするんですけど、そういうの家のそばに人がいたら頼んでかけてもらうんですけど、いないと、まあ、こっそりかける。そうするとそれを捨てられちゃったり、だからまあそういうのがあるんで、まあ、余分にいくつもかけるということをしますけど、今はなかなかそういうことを、しにくいんで、小笠原で一回そういうことをやった時にはパトカーを呼ばれたことが
不 心者がいます
、まあ、最近はなるべくそういうことをしないようにきちんとした大学 の、 演習林だとか、はい、それから、まあ、小笠原なんかで採集今してるんですけど、そういう時には国有林の中で、はい、ちゃんと許可を取ってやるというふうにしています。
やはりそういうことを通して先生はその研究室でこもるよりもやはりフィールドは楽しいなと。
フィールドばっかり出ていたらそれこそ寅さんになっちゃうんで
そう
ですけど、まあ必要なやつを取ってきて、はい、それを研究室できちんと解析するというふうに、うん、まあ、一応ここが心がけていますけど。
アメリカに渡って研究を続けられた、またあの症状バエの研究をこれアメリカでやられたそうなんですけれども、
原数分裂の突然変異の研究を症状バエでやることになったんですけど、はい、最初のうちはいろいろ苦労していたんですけど、はい、まあ、実験が軌道に乗ってきて、まあ、そういう遺伝子がうまく取れるというようなんで、結構夜遅くまで実験やったりしてる時に、本当は3年の期間で行ってたんですけど、まあ、2年ぐらいの時に、はい、愛媛大学に来ないかという、まあ、僕が卒業した大学の先生からの、はい、紹介があったんで、あと1年いて日本に戻れるかどうか分かんないんで、はい、いいチャンスかなと思って日本に戻る、はい、決心しました。
それが1988年の4月だったそうですけれども、はいはい、そして1997年にはアリゾナ大学に10ヶ月行かれたそうですけれども、この時の研究がまた症状バエのその動く遺伝子というものですか。
あ、そうですね、
P 因子の研究を。
アリゾナ大学のマーガレット・キドウェって、これ女性の研究者の人ですけど、はい、その交配実験で染色体上の特定の場所から他の場所に移動するというのが分かった、その最初のきっかけを発見した先生だったんですけど、ちょうど1997年頃はそういう P 因子っていう動く遺伝子の、はい、それがどういう症状バエに存在するかっていうのを調べていたんですね、はい、で、まあ、僕のところではいろんな症状バエを持っていたんで、じゃあ自分とこの材料で、どんだけ調べられるかというのを調べたいと思って、そのアリゾナ大学のマーガレット・キドレ教授のところに、10ヶ月行かせてもらいました。
そしてその研究が今でも続いていらっしゃる。
そうですね、その当時は、飼育するのが簡単な症状バエを使って調べていたんですが、はい、まあ、そういうのは大体終わったんですけど、今その飼育するのが難しい、例えば原始的な症状バエだとか、そういう P 因子の進化とか起源を考える上で大事なのは、そういうことを、そういうグループも調べなければいけないと思って、今は、まあ、飼育するのが難しいようなそういうやつを集めて、研究続けています。
またまた症状バエをこう集める作業というのちょっと皆さんにこう怪しまれながらも、
今はむしろ僕よりも学生さんが怪しまれてるんじゃないかと思うんですけどなるべく人目に触れないように、はい、採集しています。
真面目に研究しております、はい、先生、次回はバイオリソースプロジェクトという国のプロジェクトのことについてお伺いしていきたいと思いますので、よろしくお願いいたします。
こちらこそ。
愛媛大学研究室からこんにちは。来週も引き続き大学院理工学研究科の和多田正義准教授にご出演いただき、ナショナルバイオリソースプロジェクトや今後の展望について伺います。お楽しみに。